紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
自民党の杉田水脈議員が7月18日に発売された新潮458月号に寄稿した、LGBT 支援の度が過ぎる。で、この中で LGBT の人は子供を作らない、つまり生産性がないと言って、そこに税金を投入することが果たしていいのかと書いて非難を浴びましたね。で、この問題が全く解決してない、むしろ悪化しています。で、そこには3つの問題があるんですね。1つはもちろん杉田氏本人です。もう1つは杉田氏を抱える自民党の問題です。もう1つは、この原稿を載せた新潮社、日本を代表する文芸出版社ですが、この3つに大きな問題があるわけですね。で、1つまず杉田氏はその7月18日に発売されて当初 1,2 週間はですね、ネットだけの批判だったんですね。なのでご本人はツイッターで、自民党の大臣クラスをはじめとした先輩議員はあなたは間違ったことを言っていないから胸を張りなさいと言われたなどとツイッターに書き込んだんです。ところがこれが新聞テレビだけではなくて海外メディアでも多く取り上げられて、そこまで問題ないよと言っていた自民党もですね、8月2日に党のホームページに、個人の意見とはいえ問題への理解が足りないということと関係者への配慮を書いているので本人に注意するよう指導したということなんですね。で、杉田議員は、取材に対して真摯に受け止め研鑽に努めたい、つまり発言の撤回や謝罪はなくて自民党に怒られたことは受け止めますという言い方をしたんですね。で、その後もですね、LGBT の自治体議連と議員の連盟のが2回自民党に抗議の署名を送っているんですが、それに対しても発言を撤回しないのか、今も考えに変わりはないのかと記者団に言われても、ごめんなさい、ごめんなさいっていうのはすいませんっていうんじゃなくて、お答えできませんのごめんなさいですね。ごめんなさいとかお答えしないということで、国会議員でありながらしかも自分が国会議員として書いた原稿に対するコメントを出さないという、ちょっとこれはありえない、自分の発言に責任を持たないということことはもう全くありえない。で、さらに自民党にも大きい問題があるわけなんですね。で、自民党は杉田氏の発言に対して批判的な声ももちろん上がってます。石破さんだったり野田さんだったり小泉さんなんかも言っているわけですけれども、とにかく公式サイトに注意しただけで処分はしないと。で、今回自民党の総裁選で昨日安倍さんと石破さんいろんなメディアに、お出になられた、昨日おとといぐらいですね、その中で、TBS の番組でしたかね、安倍首相が杉田氏の発言について聞かれたわけです。この発言についてどう思われますかと。そうすると、自分たち夫妻にも、安倍さんにも昭恵さんにも子供がいないわけだから生産性がないと言われると大変自分も妻もつらいという言い方をされた、当事者としてはね。で、政治家は自分の言葉によって人がどのように傷ついているのか十分に考えて発言しなければいけないって、そこまでは非常に普通のことをおっしゃったんですけど、ただびっくりしたのはその後ですね、ただやめろというのは違うと、彼女に、で、なぜなら彼女はまだ若いからって言ったんですね。まだ若いから注意しながら仕事をしてもらいたい。で、ちなみに杉田水脈議員、私と同い年、誕生日1ヶ月しか違わない51歳、成人をもう超えたお子さんがいる、議員としてはお若いですが、51歳の人にまだ若いから見守ってあげてね、20歳そこそこの子に言うセリフですよね。
でも厳密に言うと国会議員に年齢は関係ないですよね。
そうなんです、有権者が選んだものですから。そもそもそうなんです、
年齢は関係ない。
しかも若いですね、
そんなのだと結構でも年齢が、上の人たち、議員の人たちも非常にこのことについて言ってるわけですから、肯定してる人もいるわけですから、じゃあその人たちには処分するのかってこともあるんですけど、でもちろん石破さんも出てらして、石破さんはですね、生産性という言葉がおかしいと、どれほど傷ついた人がいるかということを発言したんですね。さらに石破さんは、杉田さんという人はもともと維新とかの保守党の野党だったわけですね。で、維新時代は兵庫で国会議員になった方なんです。で、その後浪人されるんですけれども、昨年の衆院選で、中国ブロックの比例で、上位だった、つまり全く兵庫に関係ない方が中国のブロックである、で、石破さんももちろん中国ブロック、安倍さんも中国ブロックなんですね。で、しかも石破さんは去年の衆院選で中国ブロックの比例だったんですけど、全く杉田さんが上位の、に 名簿の上位に来ることを知らなかった、うん、で非常にびっくりしたと言うんですね、うん、なんで彼女がよその党にいた人が突然、うん、しかもそれまでにもあのこういう LGBT には生産性がないというような発言もすでにしてることが有名な方だったんですね、うんうんうん、そうですね、にもかかわらずどうしてそんな人が比例の上位になって、うんうん、まあ、自分もいるブロックなのに聞かされてないのか、で、まあ、評論家の桜井佳子氏が以前言ったことによると、うんうん、安倍さんが杉田さんは素晴らしいということ、うん、絶賛したから自民党から出馬が決まったんだというふうに桜井さんはおっしゃっている、うん、ですがそれについて安倍さんは一切ねお答えになってらっしゃらない、うん、で、まあ、杉田さんがまあまり処分を受けないのも安倍さんの肝入りだからじゃないか、うん、ということが言われているわけです、うん、でもう一つがあのこれも私がもともと編集者なのでとても問題だと思ってるんですけれど、うん、やはり出版社である新潮社、とにかく日本を代表する出版社ですね、うんうんうん、あので、まあ、確かにね週刊新潮とか新潮45という媒体は朝新聞的なね左翼リベラル、昔だったら岩波 NHK 朝日なんていうものを叩くためにあるメディアで、それ自体はいいんですよ、リベラルメディアを叩くメディアっていうのはあるのは大事なんですけど、はい、ただ新潮45ってね、もともとはそれだけじゃなくてコーナー取り混ぜた取材記事、結構スクープを飛ばしたりとかしてたんですけど、うんうん、今本当に出版業界もあの景気があるので、テレビ業界と同じでお金がないので、うん、取材ノンフィクションの取材をする余裕がないんですね、うんうん、ところが朝日新聞を叩くのって取材しなくてもできるんですよ、ね、だからすごく簡単なの。だからそうするとこの間のその8月号も、もともとは日本を不幸にする朝日新聞という大特集があって、うん、その中で杉田さんは朝日新聞叩きの一環として朝日新聞とかが LGBT に理解を示しているから、朝日新聞のような LGBT に理解を示す人を叩きたいがために LGBT を叩いている、朝日を叩くために LGBT を叩くっていうことになってるんですね。で、あの新潮社、私も知り合いもたくさんいるんですけど、まあ、実際やっぱり今回の原稿に対して社内でも批判の声とてもあるそうなんです、うん、なんだけど今日発売の10月号ですね、うん、で結局そんなにおかしいか、杉田水脈論文という特集を組みましてね、もうなんと7本ですよ、7本もねの論文が乗っかって、その中にはあの同性愛の当事者の方もいるし、いろいろな方がいるんですけれども、まあ、要するにあの問題はないと。なぜならば今回主要メディアが戦時下さながらに杉田攻撃一色に染まったという書き方を新潮45はしてるんですね。それ自分たちが被害者で、あの杉田さんと自分たちはただ叩かれていると、うん、私たちは LGBT についてきちんと考えようと思ったのに、うんうん、私たちだって何言ってるか分かんないでしょ、私も何言ってるか分からないんだけど、それをもう
考えようと思ったっていうか、
ね、そう、あの、まあ、もちろんね、あのほっかむりするよりはいいのか、いやそんなことないか、こんな逆切りするんだったらどっちもダメなんだけど、でしかもね新潮45の編集部には各メディアから取材が入ってるんですね、うん、なぜこういうことをするのかっていうことを言ってるんですけど、それには答えないんですよ、他のメディアの取材には答えないっていう、
まあ、でもそっちの後の方が大事だね、そのこういう記事をこういう文章を新潮が載せたと、
はい、
それに対して他の面では他のマスコミが反応を示して、うん、どうしてそうなったのか、
はい、
なぜこれを載せるようになったのか、はい、どういう理由があるのか、
はい、
それを各紙面でその媒体が、
はい、
あのはっきりさせることの方がもっと大事だよね、
はい、そうなんですね、うん、でそれについてやっぱり答えないということは、うん、まあ、新潮45はやはりその意見を、ね、述べることは、うん、まあ、ある程度、まあ、今回はヘイトなんで意見を述べることが自由っていうのは非常に微妙なところではあるんですが、だから
その辺が微妙だね、
そもそもなんですよね、で、まあ、本当にあので実際に執筆者の人たちの中からも、うん、あの編集長に直接このままではダメだっていうような意見も上がっているそうなんですけれども、
う
ん、あ、さすがに新潮社な、うん、というメディアなのでもともとそういう媒体ではないですからね、うんうん、あのただやっぱり分かりやすく熱心な支持層がどうしてもいるんですね、安倍た、うん、あの反安倍叩きとか朝日叩きとか、うん、リベラル叩きのメディアというのは一定の支持層がいるので、うんうん、まあ、そういうような、人に支えられているというのが強いんですけど、リベラルメディアを叩くこととそのリベラルメディアが擁護するマイノリティを叩くことは全く意味が違うわけですね、そこを新潮45は完全に
材料を間違えた
よね、履き違えたわけですね、うん、いくらでもその朝日新聞的なものに叩く要素っていくらでもあるんだけど、うん、朝日新聞が擁護する女性だったり、あと LGBT だったり、うん、例えば障害者だったり、うん、マイノリティをかばう朝日が嫌い、うん、 じゃあマイノリティが悪いんじゃないのかという非常に短絡的なね、うん、ことになっていて、生産性という言葉を反省しないというね、どれだけのことを自分たちがやっているかということをメディアとしてあまりにも自覚が足りなくて本当にがっかりしています。私は新潮社という会社にもう何よりもがっかりしています、今回の件では。
まあ、でも今回だけじゃなくてこういうことってなんか近頃顕著じゃない、
はい、分かりやすい、
あちこちでなんかこう怒ってない、
怒ってます、うん、
これはうん、おそらく杉田水脈さんの発言を、はい、まあ、間接的に擁護している自民党があって、はい、で擁護しているから杉田水脈さんは謝罪も撤回もせずに済んでいると、はい、その状況を見て、はい、あ、こういうこと言ってもいいんだなってお墨付きをもらったぞっていうことで新潮45が開き直りの特集をすると、
そういうことです、ね、で
これも見逃すとこういうこと言ってもいいんだっていう世の中になるっていうのは、これはやっぱり見過ごすことはできないですよね。
でも一応ね、安倍さんだって昨日はね、自分も辛いとは言ってるんですよ、うん、でだってご自身のご夫妻にもお子さんがいないわけですから、子供がいない人には生産性がないって、うん、日本の首相夫婦に生産性がないことになっちゃうわけですから、うん、そういう意味では辛いって一応言っているものに対して、うん、でもどこかでいやそうじゃないんだというね、いいんだ、叩いていいものを決めていこうという、で今とにかく叩きやすいものはこう正論ですよね、うん、正義をの顔をかぶって、私一番びっくりしたのは何かのメディアに出た時にエゴサーチをしたら、深沢という人が怖いと、あんなに世の中を良くしようとしているのは他に魂胆があるからに違いないって書いてあるツイッターがあって、私もねすごくびっくりして、あ、なんかす新しい発想だ。でも多分そういう気持ちが反リベラルの人とかの中にはあって、うん、私たちは単純に自分が生きやすい世の中にしたいから言ってるだけなんだけど、うん、そんなはずないんだと、うん、あいつにはもう一段裏があって、うん、そういういろんなマイノリティの人が生きやすい世の中にあったら自分もいいななんて人が思うわけがないんだっていうふうに思ってる。だからこちらの方が多分すごく悪いものだと思われてるんだろうなと思うので、本当にずっとこの番組でも言ってるんですけど、その差をやっていくために正論と総連で戦っていくと向こうがますますこう向きになるので、どうやってねそこの誤解を解いていくか、もっと丁寧に考えないといけないなと思うんですよ。
安倍さんの支持率が高いというのはやっぱり、はい、総理大臣としてのリーダーシップがあるっていう判断をされる有権者の方多いと思うんですけど、はい、だから自民党総裁としてのリーダーシップってあんまりこう発揮されないようなところもあるのでそういうところはビシッと過ぎたいかんと、
そうですね、党内でね
やってほしいなっていう感じもありますよね。
そういうなんかでも私はその安倍さんのねインタビュー聞いてないんですけども、うん、ご自身のお子さんの話を出す前にその生産性っていう形で人を、はい、見て表現するところが、うん、なんかそういうのでね、LGBT の人たちもそうですけど、ね、うん、なんかこの人は生産性あるないってこう
箱にね、
そうですね、
ひよこをオスとメスを分けるようにさしてるみたいで、
ちょっと問題あるような感じ
がする。もう年取ったらほとんどもう生産性はあったとしてももうなくなってるからね、年寄りは。
そういうことですよね、うん、生産性がある人なんて本当にね、うん、あれですからね、まあ、とにかくこの問題は、はい、本当にずっと皆さんですね、諦めずに見続けてください。まだまだ続きます、
は
い、
うん、はい、大竹紳士5位6、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました。